お願いします。
辻先生はギャンブルされますか？
ギャンブル、
はい、
したことはあるかな、結婚でしょ、
はい、
結婚はギャンブルだみたいな冗談さておいて、基本的に僕はギャンブルしない。まあ、大学の時麻雀をしたとかそんなんはあるけど、はい、多分言ってるギャンブルっておそらく麻雀だとか競馬とか、あ、麻雀じゃないわ、パチンコだとか競馬とか競輪とか競艇とかね、そっちのことだと思うんだけど、しないな。千里さんは？
しないです。
なんで？
興味がないから。
興味がないから、
はい、
ああ、なるほどね。まあ、僕は、もう、まあ、麻雀じゃないわ、パチンコとかスロットをやらないっていうのは、まあ、いくつか理由があって、まあ、一番の理由はね、一番かっこいい大人的な理由を言っちゃうと、その胴元が強すぎるから、そのギャンブルする人、ギャンブラーって言っていいのかちょっと分かんないけど、そのパチンコする人はほぼ負けが確定しているようなギャンブルをさせられているわけよ。で、例えば宝くじっていうのは、 あと宝くじか、宝くじ買う？ちょっとさんは。
買わないです。
僕も買わないんだよ。で、なんかね、胴元が一番強いのは宝くじって言って、宝くじは 50% 胴元が取っちゃうみたいな感じだとか、競馬競輪競艇なんかは 25% っていうふうに言われているわけね。だから100万円を投じたのに、勝負も始まらないうちに掛け金が、宝くじは50万円になっちゃうし、競馬競輪って75万円になってしまうっていうのはね、もう勝負が目に見えてしまってますよと。で、公的なギャンブルっていうか、日本のギャンブルで、最も取り分が少ないのがパチンコって言われてるわけよ。で、さっきの宝くじが 50%、 宝くじ買ってる人すごいいっぱいいてると思うのよ。うちの父親ももうずっと買ってる、ずっと買ってるけど一向に当たらない、うん、いい加減目覚めたらって思うんだけど、でもずっと買ってるのよね。で、TOTO ってもう誰もやらなくなったの、あれ知らないけど、
知らない、
やらないから分かんないんだけど、 TOTO ってもうほとんどの人はやらなくなったと。なんでかっていうと、胴元が強すぎるからっていう話らしいのよね、うん、で、国が管理してるっていうか、公が認めているギャンブルの中で一番胴元が弱いのはパチンコだって言われてるわけよ。そのパチンコは 3% だって言われてるわけだから、だからパチプロっていうの、パチスロ、パチプロ、パチプロっていうのかな、パチンコとかで飯食っている人ねっていうのは、なんで競馬競輪ではいないのにパチンコで飯食える人がいてるのかっていうと、そういう理由だと。胴元が 3% っていう弱い力で発揮してるからですよと言われているからなのよね。だからね、友達とかでもパチンコをやるとかね、人もいてるし、パチンコで勝ってる、勝ったよ、今日は勝ったっていう声がやたら聞くのはそういう理由だと思うのよ。だけど僕はパチンコやらないな。あれはね、なんかね、ギャンブルやってる時っていうのはある種のこうドーパミンじゃないけど、その脳が分泌されてるんやって、で、それが快楽にもつながっていくから、うおーってなるのが、だからやめられなくなるっていうのはあるらしいんだけど、だけど経営者って実はそのドーパミンが出てるから、いちいちそのパチンコとか行かなくても、で脳汁が出まくってるから、そういう汁が、だから別に行かなくても、そういうそのなんていうの、興奮度っていうの、脳が感じるギャンブルでの興奮っていうのは経営とかで感じることができるから行かなくてもいいとかいう理由があるんだけどね。だからあんまり日本ではその多分パチンコが一番ね、胴元がその弱いから勝てる人が一般的に多く見えるのがパチンコだから、パチンコやってる人が多いと思うんだけど、だけどもっと勝率のいいギャンブルがあると。何かっていうと、例えばラスベガスのギャンブラーはバカラを好むのはそれだと言われているわけよ。バカラっていうのは1回の手数料が 0.5% とものすごく低いからだとも言われているし、株とかもそうだと言われているわけね。だからそっちの方がいいですよと、株の方がいいですよと、ギャンブルするならバカラの方がいいですよなんても言われているわけね。そういう意味では、例えばもうちょっと賢くやっていくと、例えば なんていうの、個人と法人を分けて、例えば合法的な範囲でできるだけ税金を払わなくようにするとか、合法的な範囲でできるだけその多くの、ね、あの再配分をもらうとか、いろいろ考えたりもすることはあるとは思うんだけど、あのギャンブルってそういやさ、確かねフランスどっかどこやったかな、イギリスかどっか の、 その王朝がその市民に、あの国民に重い税金をかけたんやって。でもこのままじゃその反乱軍みたいな感じで、その危ないですよというので、ギャンブルを国が認めたっていうふうにするんやって。それでガス抜きさせろと、国民のそのこのイライラ感をギャンブルでガス抜きさせるんだっていうところから始まってったらしいのよ。だからギャンブルっていうのはなんかね、国家が愚か者に課した税金でもあるとか言って当時そんな変なあだ名もついてるしさ、あの、まあ、僕はもう全然、あとなんかね、あの、まあ、もう親がもうパチンコやめとけやめとけってずっと言ったのよ。でなんでなんって言って言ってたら、あの昔ねうちの花屋が、今はこのソーランの方と一緒になってるけど、昔は違うところにあったのよ。でも今はもうないんだけど、その当時その花屋があったその隣がパチンコ屋やったのよ。で花屋もそのまあ、あのうちの親戚が建てたその今でいう商業施設的なビルの中に入ってるんだけど、そのビルの隣がパチンコ屋やったのよ。そのパチンコ屋の客がさ、めちゃくちゃ柄が悪いのよ。うん、でパチスロなんかを導入してた時なんていうのはもうほんと柄が悪いから、そのうちに買い物に来る人って言ったら、まあ、要はね、その、ま、マダムっていうかさ、普通の主婦の普通の人たちが来るわけよ。で普通の人たちの駐車場のところに、隣にはあのね柄の悪い車が、柄の悪いやつらがもううわーって押し寄せてきて、で駐車場も普通に車1台ね、まっすぐ止めればいいものを斜めにガーンってつけて、そのまま出て行ってやったりとか、そういうのがすごく多かったのよ。でなんかなーっていう感じなわけよ。なんか柄悪いなーとね、その当時花屋の方で仕入れに来てたその業者さんも、あれなんかすっごく柄悪くなったねとか言って言ってあったのよ。その隣にパチンコ屋が建ってから、うわなんかもう柄悪いのが来たねとか言って、でさらにパチスロが出てきてから、だから20年以上前ね、うん、もうすっごい柄が悪かったのよ。で僕が小学校ぐらいの時やったかな、中学校、小学校ぐらい、中学校かなの時に、そのパチンコでもやっぱ暴れてる人がいてるんだって。うわーって暴れてて、でその暴れている人をその店員さんが首根っこ掴んで、ゴラーっつって駐車場にゴラーってやってたんやって。で多分暴れてる人も多分血気盛んなやつだから、わーとかって言ったらしいんやけど、そのなんか店員さんがなんか服をガーって脱いだら、そのこうモンモンが入ってて、遊びでやってるんじゃちゃうんじゃ、ゴラーとか言ってこう追い出したっていう話を聞いたりとか、あとね、あのなんかその、まあ、うちの父親がそのパチンコ屋の人と喋ってる時に聞いてたら、なんかね当時よ、当時昔やけどね、えらい昔、何十年、20年前30年前の話になるんだけど、パチンコは1日に300万をこう運用してるんだって。でその300万のうち、あの100万円を還元させてるらしいんだよ。残り200万を持っていくっていう話やから、だからパチンコは絶対にあのこれ負けるギャンブルなんだなっていうのを小さい時からなんかそういう風に習ってたっていうか聞いてたりもしてたから、パチンコはやらなかったのよね、ずっと。でなんかもう柄の悪かったっていうのもあったから行かなかったんだけど、でもやったのよ。ちょうどね、あの僕は名古屋でその光通信の太陽光の会社で、あの名古屋で太陽光を売ってる時ね、その後輩があのパチンコとかやってたわけよ。で待ち合わせ場所でパチンコ屋になったわけよ。で当時あの営業で外回りしてる時はあのトイレに困ってたのよ。営業で何が困るかってトイレに困るのよ。あトイレ行きたくなってきたって。でもあの汚いトイレとか行きたくないわけじゃない。コンビニのトイレも汚かったりするわけだから。今は綺麗やけどね、当時20年近く前はそんなんやったから。で僕はあのおすすめのトイレがあるって言ったのよ。パチンコ屋のトイレやとパチンコ屋のトイレは結構綺麗なトイレが多いから、パチンコ屋の行ったらいいよってよく言ってたのよ。でその後輩との待ち合わせの時に その後輩が時間が余ったからパチンコやっとったのよ。で僕もパチンコ行ったのよ。でおパチンコやってるやんかどうなんつって、ああのいい感じですよって言ってたわけよ。つって俺実はさやったことないんだよって。あ本当ですか、じゃあやってみたらいいんじゃないですかね、まあいい経験だわって言って、その財布にたまたま入ってた千円札をこうピューって入れて、ジャラジャラジャラジャーって玉が出てきて、でこうなんかやるわけじゃない、でこう 手で固定させるんか、あれで、でポンポンポンポン行くわけやんか。でそれをずっと見てたのよ。で見てて、で結局全然負けたのよ。負けてで終わったのよ。で多分1分ぐらいか、1分もかかるかかからんか2分ぐらいだったと思うんだけど、でその間にあのやってて、あ俺もう二度と絶対やらないと思ったのよ。絶対これ何が面白いのか全くわからないと。で1000円があっという間に溶けてったと。これアルバイトやったら1時間かけて稼ぐお金を今1分で消えてったぞと。別にバイトしてたわけじゃなかったけどね、社会人やったから。え何これと思って、でその時に言われたのが、その後輩が、隣に出た後輩が、辻さんあれっすよねっつって、ほんとつまんなそうにパチンコありますよねだってつまんないんだもん、何これって。だったら俺ゲームやってる方が楽しいわ、何なんこれって。普通に球がポンポンポンポン来て何にも面白くなかったって。でこれ1000円であるんでしょって。だったら俺漫画喫茶行って漫画読んでるわ言うて、もう何が面白いのか全く分からへんって言ってたのよ。何が面白いのって言って、何にも考えへんよこれアホみたいにボケーってしてて、何がいいのって聞いたら、いやこのボケーっとできるからいいんですよって言ったのよ俺には理解できないっつって何も考えずにボーっと打てるからいいんですとか言ったのよ。もうああもうパチンコは俺は無理やっつって。まあだから20年前だからね。で僕が大学行ってる時とかやったら、そのまあもう二十数年前になっちゃうから、まあ、パチンコ全盛期の時だと思うわ、パチスロが流行ってきてっていう時だったから、うん、その時からもう僕はもうああとか思ったのよ。ああダメだっつって。これはもう親もずっと言ってたけど、あこれはもう言った通りやな、やっぱあの1000円があっという間になくなるとか思うんだった時に、ああもうこれはもう負けるギャンブルだなと。でなんかやっぱり操作してるとかいう話も聞いたからね、あの若者は負けるんだって。でやっぱり何度も何度もリピートしてもらうために、そのおばちゃんとかをやっぱりちょっと勝たせたり任したりとか、やっぱ裏で操作してるとかいう話も聞いたから、あじゃあ僕みたいな若造がいても勝てるわけがないよなっていうのも思ったんだよね。だから僕は基本的にギャンブルはやらない。でなんでギャンブルやらなくてもいいんですか。ギャンブルやってる人からするとギャンブル面白いでやろうぜっていうふうに思うかもしれないけど、経営者って実は仕事でそのギャンブルと同じ脳内物質が、脳汁がいっぱい出てるからギャンブルやらなくてもその快感は得られているっていう話らしいしね。それに負けるの分かっててやるっていうのもなんかちょっとバカらしいから僕はやりたくないなっていう感じなんだよね。まあまあそういう意味では、あとまあギャンブルっぽいので言うとビットコインとか FX とかになってくるんだけど、まだ僕はやってない。 FX もビットコインも興味はあるから、いずれもしかしたらやるのかもしれないけど、なんかビットコインってあれなんだよね、その2140年に発行が終わるとかって言われていて、そのビットコインの9割を上位の 1% がもうその所有していて、その上位 1% がなんか売却したら価格が暴落しますよっていう意味もあるらしいから。ビットコイン流行ったの何年前やったっけ、
ちょっと分かんないですね。
ああぼーっとしてた、もしかして今
してないです。
あの3年前4年前ぐらいかな、なんかこうグーッと上がってきてる仮想通貨とか言って、何それみたいな感じやったけど、大体他のみんなはなんかそんな怖いものに手出すのは怖いなみたいな感じやったみたいやけどね。で芸能人とかもバーって入ってきて、うわーってなってっていうやつがあったけどね。まあまあ僕は当時はその投資とか全然興味がなかったから、株もやってなかったし、あの FX とかもう全然やってなかったし、あのビットコインもやってなかったしね。まあビットコインは最近の出来事になってくるけど、まあまあまあ、あとまあお金がなかったっていうのもあるけどね、うん、そんなに種銭がないのにやっても仕方がないなとも思ってたから、まあ数万円からできるらしいけど、まあそれじゃあね、そのレバレッジが効かないとか言っていろいろもあるし、まあまあでも経験としてやってみてもいいのかなとは思ってはいてるので、まあでももし僕がやろうと思ったら、あのそれなりにやっぱ準備してやりたいからあの本とかいっぱい買って勉強してね、うん、やろうとは思ってるんで、まあまあまあまあ、それも一つの経 経験にもなるからやってみてもいいかなと思うんだけど、まあ、僕は基本的にギャンブルはやらないです、うん、で あえてこれから考えてるのは株とかはちょっと考えてるけどね、株式投資とかちょっとこれからやっていこうとは思ってはいますが、パチンコだとか競馬競輪競艇とか宝くじは絶対買わないです以上です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。